はい、
はい、
ということで岸本会でございます。
お願いします。
じゃあ企画いきます。
はい、
教えて都市伝説。
お
なんすか。
いやいや、久々だなと思いまして。
あ、そうですね、久しぶりのこのコーナーでございますけど
毎回これでは、
ね、あの都市ボイスが話したいことを話すというコーナーでございますけども、はいはい、今日はですね、うん、ちょっと あの海外のですね、
うん、
僕がすごい気になる事件がありまして、
うん、
ちょっとそれにまつわる事件を話していこうかなと思って
おりまして、はい、
それがですね、スペインで起こった出来事でございまして、
うん、なんだろう、
スペインの南東部、
う
ん、ムルシア警察署というところに28歳の男性が、ある訴状をですね、もう提出したいと、
うん、
憤慨しながら駆け込んできた。
なんだ、
なかなかないでしょ、まずその警察署に憤慨しながら駆け込むって、まあ相当なね、あの怒りが込み上げているなっていうことなんですけども、
うん、そうね、何があったんだそんな。
署がですね、話を聞こうということで聞いたところ、うん、男性はとある人に騙され続けていたっていうことを言うんですよ。
お
で、ある売人ですねに騙されたっていうんですよ、うん、それは何なのかっていうと、うん、葉っぱの匂いがいつも本物とはちょっと違うっていうことを言うんですよ。騙されている俺はっていうんです
よ。ちょっと待って、
なんですか、
おかしなことになってないそいつバカじゃない、ものすごい
、そいつはですね、うん、警察署にブチ切れて、
うん、
俺は騙されていたと、うん、騙され続けているって言って、
うん、そこ
は
わかるよ。
で、これはもう葉っぱの匂いが本物ではないって言ってるんですよ。
おかしない言ってること
、うん、おかしいんですけど、うん、これは、
うん、
俺が知っているものではないと。
はいはい、前々最後に聞く、
うん、で、
うん、
なんかちょっとパセリに似てるなと思う、
うん、
感じたと、
うん、
でそれをまあ売人の人に言ったら、これは新しい品種で、
うん、
それを家で吸っていても匂いで気づかれることがない新種なんだって言うんですよ。でその男性は、まあ、その売人の言葉を信じて、
うん、
パセリの葉っぱを大麻と信じて4年間買い続けたと、
うん、
ただどうにもスタートの効果があまり感じられなくて、知人らにちょっと聞いたところ、
うん、
いやそれはもう違うだろうと、
うん、
それパセリだわ、
それはパセリに火つけて吸ってるだけやでと
ってなって、
うん、
でブチ切れですよね、
うん、
4年間俺はパセリを、
うん、
吸わされ続けたのかと言ってブチ切れて警察署で怒鳴り込んで、
うん、
でこれまで払った金を返してほしいと、
お
売人に対して俺は訴状を突きつける覚悟だということで、うん、まあ、警察署に言ったわけです、
うん、
でしたら警察官は、
うん、
苦笑と、
うん、そうやろね、
君はバカかいということで、うん、ちょっとね、ここに言うことじゃないんじゃないかなそれはっていうことに
絶対違うよね
なったんですけど、うん、っていうまあまあ話があったんですよ。
大麻だっけ、何だっけ、
大麻です、マリファナを
吸っていい国なの。
いや違うんですよ。
そうよね、
なんですけど、
うん、
その駆け込んじゃったんですよね、怒りのあまり。
その人も捕まらん、そう言ったら。
そうなんですよ、
うん、めっちゃバカじゃない。
いやめっちゃバカなんですよ、
うん、
で、
うん、
ほらこれはさすがにそんなことねえなって思ったんですよ。
そうよ、
で
アホすぎるもんな。
いろいろその調べたところ、うん、まあどうやらこの話自体は、うん、まあ本当かどうかちょっと怪しいところが発していたニュースだったということになっていたんですよ。で
さ、それ本当だったらさ、うん、パセリ超効き目あんじゃんって思うもんねおかしいじゃん、
4年間気づかないんかいって、
うん、効き目あるよ
、ね、思ったんですよ、
う
ん、
そうよね、よかったよかった、作り物
話して
ね、
そりゃそうだと、うん、さすがにそこまでバカなやつってこの世にいないだろうって思ってたんですよ、
うん、
ですが、
うん、
いろいろ調べたところですね、
うん、
いっぱいいたんですよ、
え、
赤がですね、それこそ オーストラリアでですね、
うん、
自分が大麻を栽培していたやつがですね、うん、あの一部が盗まれたんですよ、
うん、
でその盗まれたことを警察に通報してで自宅に警察官到着して、おいおいおいおいおいおいと、
大麻あるやん、
栽培しとるかなってなって没収されたりとか、
むちゃくちゃ面白いじゃん。
いや、そうなんですよ。もうこんなバカがいるのって、本当に
いるんだな、
作り話レベルじゃんって思ってて、
うん、え、あれなのかな、一手先読めねえのかな
そうそうそう、うん、でもう一個で言うと、
うん、
北アイルランドであの警察に詐欺にあったっていうふうに通報する女がいたんですよ。
ほら、それは問題じゃん
ね、
うん、
でまあまあそれ警察も女性だっていうことで、
うん、
あの結構丁寧にね、
うん、
その通報を受けて、
うん、
聞くわけです
よ。それいかんぞと、
私詐欺にあったんですと、
うん、そうです、うん、
で、そうですかと、
うん、
いくらがお金を取られたんですかと警察官が聞くと、
うん、
200ポンドぐらい取られたの、うん、っていうふうんですよ。200ポンド、まあ、200ポンドって言って3万ぐらいです、
うん、あ、
日本円
です。まあ
まあ、まあまあまあ取られてるじゃないですか、うん、で相手に払ったのに中身は黒砂糖だったんですよって言うんですよ。え、そうなんですか、じゃあ実際は何を買おうとしたんですか、
うん、
コカインですって言うんですよ。いやいや、
あかんやんって
。えってなって、そ、じょ、え、どういうこと、冗談かなんかですか、うん、って言ったら、いや違います、だから、
うん、
あのコカインを買おうと思ったら、
うん、
黒砂糖で全部、
うん、
をよこしてきたんです。
決まってんじゃん
黒砂糖で決まってるよね
決まってんじゃん完全に
でもうあの麻薬の密売人から支払って200ポンドをもう返してもらってくれないかっていうことを本気で警察官に、うん、やってるんですよ。
それ本気で言ってんのかな。
そう、これがだからあの事実としてまあまあ起きてるんですよ、うん、こういう出来事が山ほど。
すごいな。
だからあの海外って、
うん、
アホなやつ本当にいっぱいいるんだなって
。いや本当多いっすね。
だから日本ではちょっと信じられないレベルの事件がですね、
うん、
日夜行われていまして。
世界広いな
で、あのやっぱりね、大麻とかそういういけない系のものですね、
うん、
はやっぱりあのそもそもアホなやつなのか、やっててアホになったのかわからないですけど、
うん、
あのやっぱりちょっとねバカなんですよね。
うん、
父親がなんか雑草だと思って買ったのが大麻で、
うん、
で親父に大麻燃やされたっつってブチ切れて警察に言ったりとかもうどういうつもりでこいつは言ってんだろうみたいなのがたくさんあるんですよ。
うん、
で、あのもうこれはもうなんていうのかな警察も笑うしかないみたいなのがあって。
うん、
フランスで警察署にビニール袋を3つ持ってきた女がいたんですよ。で、何を持ってきたんだろうって思うじゃないですか。あの私ね、もしかしたらだけど、
うん、
質の悪いブツをつかまされたかもしれないの。これが上物かどうか品質検査やってくれないっつって45歳の女がフランスの警察署にこの袋の3つの袋を持ってきて、この2つの袋はピュアなコカイン、うん、そして1つはクラックコカイン、まあ、要は混ぜ物、
はいはい、
偽物みたいなやつが入ってるらしいの、
うん、
この中から本物がどれかだけ教えてくれないっつって警察に検査を依頼して、
うん、
であの女の希望通り警察はちゃんと品質検査しますよ、
うん、
そりゃ、
うん、
でそれが上物か不純物かっていうのは抜きにして、
うん、
コカインだったんで逮捕されたそりゃそうだろうっていうい
い話だな。
ああ、でもあのなんでそんなことをしたんですかって聞いたら、うん、ただ上物かどうかが知りたかったと、変なものを過剰摂取したら死んじゃうでしょ、私の身の危険感じたのっつって持ってきたっていう。
捕まるのはいい
の？だからもう捕まるっていう感覚がないんだろうね、
うん、だから本当にもう普通に使用して OK なものとして
動いてるよ、ね、いやだからもう日常的におそらく使ってて、うん、もう麻痺しちゃったんだろうね、
うん、
で、あの上物かどうかを調べる手立てが 周りに身近になかったから、
なかなかないよね。
じゃあどこでそういうのやればいいんだろうってなった時に、うん、あ、そっか、警察行けばいいんだと、で私困ってるし助けてくれるでしょうっていう、まあ、感覚なんでしょうね。
マトリいるじゃんって、うん、署に行けば、
あの人たち確かに、
うん、詳しいよ、
詳しいしできるわってなってやってたと、うん、
すげえバカだな。
だからこのように、まあ、海外のね、ニュースってちょっと仰天するんですよ。
いやね、
バカすぎるし、ありえないじゃないですか、
うん、
で結構最近で言うとですね、僕がなんじゃそらって思ったのがあって、うん、これもうちょっとあのテイストは若干変わるんですけど、
うん、
あるあのお葬式通夜か通夜がすごい、
はい、
うん、なんていうかな、波紋を広げたっていう話があって、うん、あんまりそういう通夜関係で揉めるってことってさ、親族ぐらいしかないじゃないですか。でそれがですね、あのちょっと不思議な事件が元になっていまして、うん、なぜか、うん、あのロンドンですね、うん、ロンドンのある場所でですね、うん、ヘンリー・ヴィンセントさんっていう37歳の人が、うん、78歳のブルックスさんのお宅に強盗目的で侵入したと、
うん、
共犯者の男と2人で、うん、ヘンリー・ヴィンセントってやつが、うん、まあ老人のお宅に侵入、うん、強盗しようとしたと。そしたら運が悪かったのか、その、入った老人のリチャードさんが正当防衛で、
うん、
あの要は自分の身を守るためにその強盗を、
うん、
に来たヴィンセントを刺し殺したんですよ。
おお、
ね、
すげえな、
高齢者といえど
元気やな、
めちゃくちゃ元気で、うん、であのまあ要はね、自分の身を守るっていうのと、まあ、家族の身を守るっていうのもあって、うん、
あ、すごいよ、
結構必死にね返り討ちにしたと、
うん、
でまあまあその入ったヘンリーさんは、まあ、死んでるわけなんで、まあ、それはちょっとね、うん、あんまりいいことではないかもしれないけど、まあ仕方ないじゃないですか、正当防衛なんで、まあね、なんで、まあその返り討ちにあってそのまま刺された感じで現場近くの路上でそのまま亡くなってしまったと、
うん、
で事件が終わった後にそのヴィンセント、
うん、
亡くなった親族らが被害者であるそのリチャードさ
ん
にぶち切れまして、
うん、なんで？
いやいや、うちのヘンリー殺されてんですけどってね、で、あのもうこの家にお前来たらまた殺してやるからなみたいな脅迫とかもガンガンされるようになったんですって。でもうちょっとやっぱ身の危険を感じて、リチャードさんと、まあ妻ですね、は警察の保護下に置かれて身を隠してい
た。まあそれがいいわ。
でそんな中だから、あの家はまあもぬけの殻じゃないですけどになってる状況なんですよ、うん、
警察いるからね。
そうそう、うん、で、死亡した現場にはそのヴィンセント、
うん、
その強盗のやつですね、うん、の親族や友人が続々と追悼に現れて、
うん、
花束とかカードを飾り付けるようになったと、
うんうん、
ね、まあまあその理由は何にしろ死んだところにまあ、
うん、
花をこう添えるみたいなことを、ね、だからさ、まあまあそれはまあいいかと、
うん、
でまあ、それが結構続くようになったと。で、はい、事件以降そのまるでそのリチャードさんの正当防衛行為を責めるようにリチャードさん宅の真向かいのフェンスに花束を飾り付けて、ヴィンセントの死を悲しむもうなんていうの団体がずっと姿を絶えないようにしたと。
いやいやいやいや、
もうだから攻め続けるために人が途切れないような状況になってると、
うん、ずっと見られるのが一番嫌だっていう
の
が、
なんかね、すげえそれも気持ち悪いなと思ったんですけど、
ストレスになるってね。
これにストレスを感じたのが近隣住民なんですよ。
そっか、
いやいやいやと、
うん、
極悪人じゃねえかそもそもっていうことで、
うん、
その近隣住民のゴードンさんっていうのが、うん、もう怒鳴りながら花束とかをフェンスから外して地面に叩きつけて、
うん、
でその仲間とかがさ、
うん、
ヴィンセントの写真、あのなんていうの、あれなんていうんだっけ、うん、あの家か、
ああ
家みたいなものを飾った祭壇もぶち壊したんですよ。
そこまで
攻めると思うけど、近隣住、いやもう、うん、で毎日のようにやられるし、そもそも強盗じゃねえかっていうのもあるから、
かね、かる、
ふざけんなっていう気持ちがあっ って
ストレス溜まっちゃって、
そうそう、ゴードンさんがやっちゃったわけですよ、
うん、
そうしましたら、
うん、
それを見たさらにヴィンセントの家族がブチ切れるわけですよ、うん、ね、
うん、
もう全員切れてるんですよ、
うん、
出てくる人たちで、ゴードンさんの今度命を脅かす脅迫行為が行われるような、
うわすげえな、
ただ、
うん、
警察としてはゴードンさんを身を守る保証はちょっとできないと。
なんで？
あの被害を受けてないから実際
は。まだね。して、うんうん、
で、あの、まあ、その命の危険にさらすようなことはやめるようにっていうふうに警告はしたんです。
あ、もう祭壇壊したりとかせんようにねって。
あ、違う違う、ゴードンさんじゃなくてその脅迫したやつら。
あ、そっちそっちか。
うん、にちょっとやめろと。
やめなさい
と。そういうことはやめなさいっていうふうにしたんだけど。
うん、
まあ、あのもうゴードンさん的にはいや家引っ越さなきゃなくなるよこれっていうことでメディアに言って、
うんうんうん、
いや俺も危険じゃんっていうことをこうメディアに言って、
はい、
まあまあ自分の身を守るじゃないけど、うん、で、あのもうとりあえずそのやめてほしいっていうことを言ってたと、
うん、
そうしましたら今度はそのヴィンセントの親族たちが、
うん、
あのその現場亡くなった現場とかで葬儀をやりたいとか言い出して、
うん、
でそこのヴィンセントの親族とか友人とか20人ぐらいの人たちが来て、うん、ヴィンセントの誕生日を祝う目的でハッピーバースデーの参列を始めると。
お
でリチャードさんの家の前まで行って、うん、その参列を始めたんです。
すごいね。
で再びフェンスは風船とか花束で盛大に盛り付けられて、
またブチ切るんじゃん
そうそう、で通夜を執り行ったと、
うん、
でみんなはその口々にヴィンセントのことをこう話すよ、
うん、
よくあるじゃん通夜であの、うん、亡くなった、ね、あいつはこうだったとかさ、うん、いろいろ話すんです
よ。いいやつやったみたいな。
ヴィンセントは実はねあの、いい父親だったと、
うん、
子供たちのいい教育を受けさせてたし教会にも言っていたと、
うん、
この件を正しく裁くのはイエスのみだとか、
うん、
みんな彼のことが大好きだったのよとか、
うん、
メディアはあの歪んで報道してると、
うん、
でヴィンセントはみんなに尊敬されてたのよとか、
うん、
ヴィンセントは天使ではなかった、でも極悪非道な人間でもなかったとか、
うん、
まあ、とにかくそのヴィンセントをかばうような発言が常にみんなの中で行われていたということなんですけども、はい、うん、まああのかなりですねこの状況が続いてしまっていて、
うん、すごい入り組んでるよね、
うん、だからその葬儀、
うん、
もう1500万かけて親族らがさらに盛大にやるつもりだと、
うん、おすごいね。
馬車とかをこのリチャードさん宅の前を通過させるようにして、うん、行おうとしていると、
うん、
だからもうパレードみたいな感じにして、
うん、
正当防衛で殺してしまった人の家の周りをもうパレードしようっていうことを企んでいると、うん、
それはいいの？
でだからその時になったらさらに、うん、近隣住民ととんでもない衝突を起こすんじゃないかと言われていて、
うん、
そろそろここは暴動が起きてとんでもない戦いの地になるんじゃないかってことを不安に思っている人たちで声が上がっていると。
あ
でもその矛先としてはやっぱり警察は何なんだと、
うん、そう
だね、なぜ奴らを止めないんだとかっていうことで、うん、もう矛先が今警察に行ってるような状況だというんですよ。で、もうそのやってることからして、
うん、
いや奴らがいい父親なわけねえだろと、いい父親は家に盗みに入ったりしねえよみたいなことをもうあのみんなは言っていると。
尊敬されないよなそんな
やつそうそう、
うん、いいやつやったって
。でまあ結局だからもうこの被害、
うん、
一番の被害者のリチャードさん、
うん、
その殺してしまった人は、もう騒ぎが収まったら家を売りに出すよ、
うん、
っていうことになっているという話なんですよ、
うん、
なんか入り組んでるけど、
うん、
よくわかんないけどさこの、
うん、
あんまり日本ではなさそうな話よね。
絶対に盗み入ったら罰受けるじゃん、
うん、そうそうそう。
でそれでまあその素手でね何も持たずに入れなかったと思うのよ、
うん、
なんか手あげようとしたところ
、いや絶対ね何かあったらやろうとするよね、
うん、そうだって鉢合わせどうすんのって話じゃん。
そう
たまたまじいさんばあさんだったからあれだけども、うん、でじいさんに無視されて亡くなったわけでしょ。
そうそう、
それをさ、
なんかね、
うん、なんか
これね、俺ね考えられない、やっぱ国民性ちょっと違うなと思ってて、うん、日本人って家族でそういう人出たら隠すでしょ。
隠す
恥だと思うじゃないですか、うん、その親族で犯罪者がとかってなった時って、
ね、家から出んなみたいなね。
そうそう、
うん、
でもあっちの人たちってそうじゃないんだなっていうか、
うん、
あの死んだことに対する、
うん、
なんかリスペクトじゃないけど、
うん、
もういいところをむしろ見ようみたいな感覚なんだっていうのがさ、
あんないい子を刺し殺すなんて、
そうそう驚きよね。
考えらんないあんまり。
絶対隠すじゃんって思ってるけど、うん、だから俺そこがちょっと違うんだなっていう。
それ過剰に要は防衛してしまって殺したっていうことなんかな。そんなことないよね。
違う違う違う、
ね、家に入ってきてんだからね勝手に。
しかもジジイだからね、
うん、
老人の家を強盗しに来るやつって、うんうん、もう
善人なわけないもんね。
善人の要素
悪人だもんね。一個もないから
100%、うん、
それをさ、あの家族とかがさ擁護するのがマジで意味わかんないわ
ね。え、不思議だわと思ってね、
うん、
これもだからあのなんていうの、感覚違うんだなと思って。
違うね、
うん、ドラッグのもそうだけどさ、
うん、
いやそれ言うんかいっていう、人前で言うのがそんなにおかしくないんだろうなっていう。
本当わかんない何言ってるか
ね、不思議、うん、不思議よね。
不思議、
そうそうなんですよ。なんでねちょっとそういうよくわかんないなっていうのもあるんですけど、
うん、
最後ちょっと、
あ、はいはいはい、
ちょっとだけほっこりする、
あ、それがいい、それがいい
事件で終わろうかなと思ってるんですけど、う
ん、わけわかんない話ばっかりだから
理解ができない
っていうことで、頭はついていかないもん、
うん、
何話してんだろうと思ってるずっとこの人は
あの作り話だとしても、
うん、
完成度低いよね。
なんかほんまになんて言うんだろうな、あの3匹の小豚とかあるじゃん、
うん、
あの童話を実写化したんかなって思うもん今の話
バカすぎてね。
そうバカすぎて、うん、何の話してんの今って思って、うん、本当に分かんなかったずっと。
いやそういうもんなんですよ、
うん、
世の中
はいはい、
はい、じゃ最後ですね、
はい、
あのやっぱ南アフリカ、
うん、
期待できそうでしょ。南アフリカの、う
ん、なんかルールぐちゃぐちゃ
ベルラームか
ベルラーム
ベルーラムか、うん、ベルーラムっていうところの、
はい、
で起きた事件なんですけれども、うん、あるですね、
うん、
まあ、スーパーで、
うん、
ちょっとスーパーの前ですね、
うん、
で、男性6人が男を殴りつけてるっていう報告が、まあ、届きまして交通安全協会に、うん、でなんだそれはと、うん、どういう状況だってことで、まあ、調べていくわけですよ、
うん、
でどうやらその殴っているのは、
うん、
その店のスーパーの従業員のようだということで、これはなんかおかしいぞということで調べてたら大変なことが分かったんですけど、あのスーパーの店主がですね、朝に店を開けようと来たところですね、店内でポテトチップスの段ボールが積んである後ろに男が隠れてるのを発見したんですよ。で男を捕まえて身体検査をしたところ、
うん、
T シャツの下から約40万円、
うん、
腰の周りには約24万円
どういうこと、うん、
相当に当たる大量のプリペイド式携帯電話用チャージカードが紐で縛り付けられている、
うんうんうんうん、
でこれを見た従業員らが、うん、こいつらは犯人、こいつは犯人、
あ、泥棒やと、
泥棒だということで外に出して、
うん、
あの殴りつけまくっていた
もうなんか他にもっとあったんじゃないかな、ね、
なんだそりゃっていう感じの話ではあるんですけど、
うん、
実はこの強盗犯、
うん、
なんでこんなことをしていたというか、なんで店内にいたんだっていう話じゃないですか、
うん、
だってもうお金は持っている
んですよ。幽霊じゃんっていうね。
そう、
うん、
なんですがこの男は実は、もう店が前夜ですね、
うん、
閉まる直前に来て客として、
うん、
であの店内に隠れてたんですよ。
ああそういうこと、うん、
で夜間に現金とかエアタイム、そのチャージカードを物色して、
うん
ね、でそのまんま見つからずに、
うん、
朝オープンのタイミングで客に紛れて出ていこうと思っていたらしくて、一晩そこで過ごしていたと、
うん、
だからその 店が忙しくなった時のタイミングをずっと見計らってたらしいんですよ、うんうんうん、朝、
はい、
取ったんだからガラス割って出りゃいいじゃんって話なんですよ。いや、そうよ、
うん、
ただ彼の中のなんかルールみたいのがあったっぽくて、うん、店のものにはその手を出さずに現金と、うん、チャージカードだけを、身にまとって一日隠れ切っていたという男が見つかったと、う
ん、インサイドマンの話これ映画でありましたけど、
そうそう、
銀行強盗のね、
実は逃げずに、強盗側の感覚でいたら、うん、確かミッションインポッシブルとかさ、なんかそういうっぽいけど、
実は逃げずにずっと銀行内にいたって話じゃない、そうそう、インサイドマンもね、
うん、
普通にお客さんとして出るっていう、
そう、
そういうことよね。だから
それをやろうとしたんだけど、うん、見つかった挙句ボッコボコにされて重傷を負ったって。
あ、重傷ってんの？
重傷。
ああ、そっかそっか、
うん。ひどい話だなと思ってね。うん、だからこれあの間抜けな、
なんで逃げないん
だろうな。間抜けな泥棒みたいな扱いになってるんですけど。
結局まあ逃げなかったから捕まったからよかったんだけど、
うん。なんかいい人なんだか悪い人なんだかよく分かんねえなっていう感覚にならない。
うん、そうね。
なんかさ、そう不思議だなと思って、これ
だから目的のもの以外は取ってはいけないし壊してもいけないっていうルールがあるのかな。
あったんでしょうね。
うん、
でも強盗はいいっていう。
食べるもの以外は命を殺めるなみたいな。
ね、なんかね、だから
かんないけど、
これをだから俺見てて不思議だな、うん、
不思議
な感覚を持ってらっしゃるなと思ったんですよ。
物、うん、取るんだな、でも。
そう。そして従業員やりすぎじゃねっていうところも含めて、うん、なんかよくわかんない事件だなと思ったっていう。うん、
確かにね。
うん、だから海外はですね、うん、まあ、日夜こういうことが起こっているんで
日夜起こってんだ
、ね、やっぱ興味深いなと思いまして、うん、日本ではなかなかねこういう事件みたいなのってあんまりないので、
いや、ないよ、
うん、ちょっとやっぱ海外に目を向けて見ていくと面白いんじゃないかという感じでございます、うん、
はい、
はい、なんで皆さんもぜひ注意して海外ニュースをチェックしてください、うん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。